特集1、自分は大丈夫と思う時こそ危険。身近で起こる犯罪を防ぐために。犯罪は自分に関係のないことだと考える人は多いのではないでしょうか。しかし犯罪は身近に潜む出来事であり、いつ誰が被害者となってもおかしくありません。さまざまな犯罪から身を守るためには、自分は大丈夫と思う気持ちを捨て、一人一人が防犯意識を高め、防犯対策を講じることが大切です。今月は、志木市の犯罪の発生状況と、市場町内会の自主防犯パトロール隊による防犯活動を紹介します。また、年々巧妙化している特殊詐欺への対処法についてもお伝えします。問い合わせ、市民活動推進課、電話 048-473-1468。 志木市の犯罪認知件数の推移。市内の犯罪認知件数は、平成26年から令和2年にかけて年々減少しており、特に令和2年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響などを受け、件数は292件と、直近10年で最少となりました。しかし、令和5年に新型コロナウイルス感染症が5類感染症となり、行動制限が緩和されたことに伴い、件数は増加しています。表、志木市で発生した犯罪認知件数。参考、埼玉県警察市町村別犯罪認知件数。縦軸が犯罪件数、横軸が発生年の棒グラフです。発生年別に読みます。平成26年639件、27年613件、28年583件、29年543件、30年446件、平成31、令和元年402件、令和2年292件、3年302件、4年327件、5年389件。表終わり。自転車盗が大多数。埼玉県警察が公表している事案別の犯罪認知件数によると、令和5年に市内で発生した犯罪のうち、生活に身近な犯罪では、自転車盗の108件が大多数を占めています。自転車盗の犯人は、主に家の敷地内やマンションの駐輪場にある無施錠の自転車を狙うことが多いため、自宅に駐輪するときも必ず鍵をかけましょう。また、盗難被害に遭ったときの早期発見や自転車の返還に役立つため、自転車を所有するときは防犯登録をしましょう。表、令和5年、事案別犯罪認知件数。参考、埼玉県警察市町村別犯罪認知件数。縦軸が犯罪種類、横軸が件数の棒グラフです。犯罪種類別に読みます。自転車盗108件、住居侵入窃盗13件、オートバイ盗10件、自動車盗8件、車上狙い6件、自販機狙い1件、ひったくり1件、不同意わいせつ1件、路上強盗0件。表終わり。鍵かけは防犯の基本。鍵をかけることは最も簡単で効果的な防犯対策です。自転車盗の被害者の多くは無施錠であったといいます。自転車だけでなく、オートバイ、自動車、自宅などから離れる際は、必ず鍵をかけることを習慣づけましょう。町内会による防犯活動。誰もが 安全に安心して暮らせる町にするためには、警察や行政だけでなく、地域全体で防犯意識を高め、対策を講じていくことが大切です。志木市では、各町内会に自主防犯パトロール隊が設置され、市民の皆さんによるパトロール活動が行われています。徒歩によるパトロールのほか、生殖回転灯を装備した車両による生殖防犯パトロール、通称青パトを実施し、見せる防犯活動を行っています。生殖回転灯を装備した車両の写真があります。市場町内会の防犯パトロール活動。市場町内会では、平成16年に自主防犯パトロール隊を結成し、今年で20年目を迎えます。長年自主防犯パトロール隊として活躍されている、市場町内会長兼パトロール総隊長の細川さんに話を伺いました。自分たちの地域は自分たちで守るために。市場町内会では、地域の防犯パトロールとして、町の見回りと子どもの見守り、声かけを行っています。パトロール隊は、昼、夜、それぞれ2グループの計4グループで構成され、徒歩によるパトロール活動を実施しています。パトロール隊員は、一目で防犯とわかる格好で、複数人で子どもたちに声かけを行いながら、町の見守り活動をしています。他にも、公園の遊具の点検や防犯灯の交換修理などを行っています。日々活動する中で、すれ違った人が挨拶を返してくれたり、ご苦労様と声をかけてくれるとやりがいを感じます。また、パトロールの効果もあり、町内での犯罪が少ないため、少しは町の犯罪抑止につながっているのかなと思っています。市場町内会では、パトロールへの参加率向上のための取り組みとして、今年から新たに報奨制度を設けました。報奨制度は、町内会の予算内で参加率の高い隊員に報奨品を授与するもので、参加率の向上と新規隊員の確保を目指しています。また、パトロール隊員が多いほど犯罪抑止につながると考えており、自分たちの地域は自分たちで守るために、新たなパトロール隊員の加入と参加率の向上に向け力を注いでいきます。市場町内会長細川俊幸さんの顔写真と、子どもたちと一緒にブランコを直しているパトロール隊員の様子や、隊員集合写真があります。防犯カメラ25台を増設します。市では、犯罪抑止を強化し、市民の皆さんが安心して暮らせるよう、町内会や学校などと連携しながら、設置場所を検討し、令和元年に設置した防犯カメラ120台に加え、令和5年に新たに25台を増設しました。防犯カメラは、犯罪が発生した際の警察の捜査における貴重な証拠資料にもなることから、市はさらなる犯罪抑止と速やかな解決のため、令和6年度中にさらに25台の防犯カメラを設置します。市内に設置している防犯カメラの写真があります。特殊詐欺にご注意ください。特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の人に、電話やメール、はがきなどの手段を使って、対面することなく架空の話を持ち出して信頼させ、金銭などを騙し取る犯罪のことを言います。様々な手口がある特殊詐欺の中で、近年市内で特に被害件数の多いオレオレ詐欺や還付金詐欺など4種類の詐欺について、被害に遭わないための防犯ポイントをお伝えします。1. オレオレ詐欺。犯人が 親族、警察官、弁護士などを名乗り、親族が起こした事件や事故に対する示談金などを名目に、金銭を騙し取る、脅し取る手口。防犯ポイント。電話を切り、本人に確認する。家族で合言葉を決めておく。2. 還付金詐欺。犯人が市役所の職員などを名乗り、税金・医療費の還付や未払いの年金の支給に必要な手続きを装って、被害者に ATM などを操作させ、口座に送金させる手口。防犯ポイント。還付金。お金が返ってくるという電話がかかってきたら、電話を切り、家族や警察に相談する。ATM やネットバンキングを操作して、還付金の手続きはできません。3. 預貯金・キャッシュカード詐欺。犯人が警察官や銀行協会員などを名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されている。キャッシュカードが不正に使用されている、などと言って、キャッシュカードやクレジットカードなどを騙し取る、脅し取る手口。防犯ポイント。電話を切り、警察に相談する。警察、銀行職員などが、キャッシュカードを預かりに来たり、口座番号を聞くことはありません。4. 架空料金請求詐欺。犯人が事業者や裁判所を名乗り、未払いの料金があるなどと架空の料金をメールやハガキで請求する手口。防犯ポイント。メールやハガキに記載してある連絡先には連絡しない。架空請求か判断がつかない場合には、まず消費生活センター、電話、048-456-6202に相談する。志木市の特殊詐欺被害。令和5年は、埼玉県が全国で5番目に特殊詐欺被害認知件数が多く、志木市を含む朝霞警察署管内は特に被害が多いエリアとなっています。市内における特殊詐欺被害は、令和6年7月末時点で被害額が前年の8倍となっており、大幅に増加しています。市では被害を未然に防ぐため、朝霞警察署と協力し、防災行政無線の放送やメール配信サービスなどによる注意喚起を行っています。志木市で発生した特殊詐欺被害認知状況。参考、埼玉県警察特殊詐欺被害認知状況。令和4年、26件、被害額4652万円。令和5年、18件、3101万円。令和6年、7月末時点、8件、2億5103万円。犯人の狙いは高齢者。令和5年に発生した埼玉県の特殊詐欺被害者のうち、約9割が65歳以上であり、その中の約7割は女性です。犯人は、驚かせる、急がせる、不安にさせる、家族の心配をさせるなどの心理的なストレスを与えることで、冷静な判断力を奪ってきます。たとえ特殊詐欺に関する知識を持っていたり、自分は大丈夫という自信があっても、犯人と話すことによって騙されてしまうことがあります。表、令和5年、埼玉県特殊詐欺被害者年齢。参考、埼玉県警察特殊詐欺統計資料。縦軸が人数、横軸が年代の棒グラフです。年代別に読みます。10代、1人、20代、10人、30代、9人、40代、28人、50代、46人、60代、214人、70代、 380人、80代601人、90代47人、票終わり。特殊詐欺被害に遭わないために、詐欺被害の7割は固定電話への電話がきっかけです。年々巧妙化する特殊詐欺の被害に遭わないために、次の対策を確認しておきましょう。詐欺電話の対策、チェック項目。見知らぬ番号からの電話には出ない。万が一電話に出てしまった場合は、電話を切り、家族や警察に相談する。自宅の電話を常に留守番電話に設定する。相手の電話番号が電話機のディスプレイに表示されるサービスを利用する。非通知でかかってきた電話を拒否するサービスを利用する。自動通話録音機能などを備えた電話機を使用する。詐欺被害防止電話機等購入費補助金。社会福祉協議会では、特殊詐欺被害を未然に防ぐため、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯に対して、自動通話録音機能などを備えた電話機の購入補助を行っています。対象機器、電話着信時に自動で警告のアナウンスが流れ、その後の通話を録音する電話機、ファックス、または同様の機能を備えた録音機。対象、市内在住で次のいずれかに当てはまる人。一人暮らしの65歳以上の人、または65歳以上のみで構成される世帯に属する人。世帯員の就労などの理由により、65歳以上の人のみになる日が、週5日以上、かつ1日8時間以上となる世帯に属する人。補助金額、購入費から自己負担額1000円を差し引いた額で、上限1万円、100円未満は切り捨て。申請できるのは、購入してから3ヶ月以内。申し込み問い合わせ、社会福祉協議会、電話、048-474-6508